マタイによる福音書19章1節から12節まで。マタイによる福音書19章1節から。イエスはこれらの言葉を語り終えるとガリラヤを去り、ヨルダン川の向こう側のユダヤ地方に行かれた。大勢の群衆が従った。イエスはそこで人々の病気を癒された。ファリサイ派の人々が近寄り、イエスを試そうとして、何か理由があれば夫が妻を離縁することは立法にかなっているでしょうかと言った。イエスはお答えになった。あなたたちは読んだことがないのか。創造主は初めから人を男と女とにお作りになった。そしてこうも言われた。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。すると彼らはイエスに言った。ではなぜモーセは離縁状を渡して離縁するように命じたのですか。イエスは言われた。あなたたちの心が頑固なので、モーセは妻を離縁することを許したのであって、初めからそうだったわけではない。言っておくが、不法な結婚でもないのに妻を離縁して他の女を妻にする者は姦通の罪を犯すことになる。弟子たちは、夫婦の間柄がそんなもんなら妻を迎えない方がましですと言った。イエスは言われた。誰もがこの言葉を受け入れるのではなく、恵まれた者だけである。結婚できないように生まれついた者、人から結婚できないようにされた者もいるが、天の国のために結婚しない者もいる。これを受け入れることのできる人は受け入れなさい。結婚のことがここで語られております。イエス様が結婚のことを教えようと思ってこのことを話したのではありません。イエスを試そうとして問答を仕掛けられてきて、それに答える中でイエス様が語られました。まあ、イエス様の教えもそうでありますし、使徒たちの教えもそうですけれども、いろいろな機会を捉えてイエス様が語り、またイエス様を通して導かれた使徒たちが語りました。そういう意味でイエス様は言葉が人となって私たちの間に宿られたお方でありますけれども、この言葉が人となって私たちの間に宿られた方を、どのような仕方であれ挑戦するにせよ、あるいは教えを請うにせよ、近づいてその方に何かを投げかけるとき、その方からふさわしいものが出てくるんですね。まあ、人とはそのようなものであります。改めてですね、私たちもイエス様というお方を通して、あの教えを学んだ、この教えを学んだというふうにこのイエス様についていくなら間違えてしまいます。イエス様がそういうお方ではありません。イエス様という方は、言葉は人となって私たちの間に宿られた。だからイエス様という方は、この場所にイエス様がおいでになると、その場所でイエス様らしいものが出てきます。あるいはこの場所を譲ればイエス様らしいものがまた出てきます。十字架の上でさえイエス様らしく、そこから出てくるものが出てまいります。そしてイエス・キリストを命として生かされていった者たちも同じです。私たちもまた同じです。神の口から出る一つ一つの言葉でよって生きるというのは、イエス様の教えを何かこう学んでですね、イエス様はこう教えたよ、ああ教えたという、そういう学者になるためではありません。確かに学ぶことにおいて知識が積み重ねられ、経験が積み重ねられますけれども、確かにイエス様がおっしゃったように、その 学んだもの、積み重ねたものが出てくる仕方は、この時々に応じてふさわしいものが出てくる。ここからあれを取り出し、あそこからあれを取り出し、こういうふうに血となり肉となるようにして、その人の身についたものが出てくる。こういう姿でイエス様の教え、本当に血肉血にしながら受け取っていきます。使徒たちもそうです。今日のところにおいても、イエス様に仕掛けられたその挑戦は、3節を見ると、ファリサイ派の人々が近寄りイエスを試そうとして、何か理由があれば夫が妻を離縁することは立法にかなっているでしょうかと言った。これは試そうとしてですから、まあ、この本当に奥にある思いをですね、罠にかけようとしてということです。イエスの口から出てきたものを捉えて、このイエスを罠にかけてやろうとしてであります。信じるために試す段階はファリサイ派の人々はもう終わってます。殺そうという相談さえしているんですから、イエスが何か本当に言ってはならないことを言って、民衆の支持を失って追い詰められたり、あるいは言ってはならないことを言って、バプテスマのヨハネがヘロデ王の罪を責めて、兄弟の妻をめとったことを責めて牢に入れられ首を切られたように、イエスもまたあのバプテスマのヨハネと同じような類のものですよと訴えようとしてであるかもしれません。とにかく罠にはめようとしてです。でもイエス様はそういうふうに挑戦を受けますけれども、イエス様の中からは言葉は人となって宿られた、出てくるものが出てくるわけですね。私たちは改めてこのやり取りの中から、仕掛けたものは悪意ですが、出てくるものは正しいものが出てくることを見ます。改めてここで私たちはイエス様がどのように結婚また生きるということを指し示しておられるかに出会います。4節のところを見ると、こう答えたとあります。イエスはお答えになった。あなたたちは読んだことがないのか。創造主は初めから人を男と女とにお作りになった。そしてこうも言われた。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。聖書が教えている通りのことであります。二人は一体となる。神が結び合わせてくださったものを離してはならない。この創世記の最初に人を男と女に作られた神様の御心が改めてここで確認されます、語られます。それを聞いてファリサイ派の訴えようとしていた者たちはこう応じたとあります。すると彼らはイエスに言った。ではなぜモーセは離縁状を渡して離縁するように命じたのですか。イエスは言われた。あなたたちの心が頑固なので、モーセは妻を離縁することを許したのであって、初めからそうだったわけではない。言っておくが、不法な結婚でもないのに妻を離縁して他の女を妻にする者は貫通の罪を犯すことになる。聖書そのままのことを語ったのであります。これはですね、離婚してはならないという教えを語って、そしてその教えに従えよと、それに従わなければあなた方は神にふさわしくないぞと突き放すために語られた言葉ではありません。だから教えではないと言っているんです。イエス様は言葉は人となって私たちの間に宿られて教えを語るために、そういうことならばこの挑戦を仕掛けた人々も知ってるわけです。だけどもその挑戦を仕掛けた人々が神様の 御心を、本当に生ける神様の御心の中に身を寄せながら、この御言葉を受け取っていないから、イエスというお方が来て、改めて御言葉において生きることを示しもし、またそれだけではなくて、その御言葉において生きるように生かす。これがイエス・キリストです。実際、弟子たちはイエス様のこの教えを聞いてですね、思わずこう答えるわけです。夫婦の間柄がそんなものなら、妻を迎えない方がマシです。ただ、教えにゴリゴリと従っている者たちであるならば、こういうふうには言わないし、これがある意味では弟子たちの本音の現実だったということです。また、聖書の御言葉の前に立ち、神様の前に立つ私たちの現実だということでもあります。確かに神様は、はじめに人を男と女にお作りになって、そして二人は一体となって、二人はもはや別々ではなく、神が結び合わせてくださったものを、人は離してはならないとあるように、一体として生きるべきものとして作られましたけれども、そうなっていないということです。そうなっていない。本当に神様を恐れて、この御心の前に、御言葉の前に人が立つならば、そうなっていない自分自身を悟ります。死を恐れることは知恵の始めですから、死を恐れれば恐れるほどそのことを悟ります。実際、ファリサイや律法学者たちは、先祖の言い伝えによって神の教えをないがしろにしているとあるように、神様への恐れがありません。二人は一体となるとなって、ファリサイ派、律法学者との間ではおそらく、自分たちは立派にこれを果たしているといううぬぼれも、随分行き渡っていたことと思います。しかし、イエス・キリストが来られて、聖書の御言葉が生きてその人の前にあるということを示した時に、誰一人この御言葉通りのものだと胸を張れる者はいません。いないように気づかせました。いないように気づかせました。実際最初の人、アダムとエヴァにおいて、人と人の関係が、本当に最初の夫と妻がどれほど違う道へと迷い出ているかを私たちは見るんですね。そこから聖書は始まります。そして、その固くの差が講じて、ついにモーセの時代には、その立法において、離縁状を渡すという仕方で離縁するように命じるという立法の補足までなされるありさまです。イエス様はそのところの事情を、あなたたちの心が頑固なので、その時代の人たちの心が頑固なのではなくて、本当に神様から迷い出た日以来、人の心が頑固なので、モーセは妻を離縁することを許したのであって、初めからそうだったのではない。初めというのは、あの罪が入る前の初めです。皆さん、幸せな夫婦の姿を見るとですね、この夫婦は決して争ったり、決して本当に互いを見捨てたり、あるいは互いを傷つけたりしないように見えるやもしれません。その表の姿だけを見るとですね、幸せそうな夫婦、あるいはそれをもって全うした夫婦を見るとですね、ああこの夫婦は本当に立派に添い遂げたな、見るかもしれません。人の目ではそこまでですが、でも改めて神様の前で、二人 二人は一体となるというこの最初のアダムとエヴァの中に罪が入るまでのような姿で添い遂げるということはありえません。ありえない。まあありえないと言って私は調査でこれを言ってるんではないんですね。これは神様の光の下で言ってるんです。またあえて言うならば自らの狭い体験の中で言ってるわけです。これは想像で言っているのではありませんが、人間と人間の最も近い関係はこれは夫婦です。二人は一体となるんですから、これ以上近い関係はありません。誰と誰の間に秘密があると言ってですね、夫婦の間ほど秘密にあふれた場所はありません。他からは知り得ないことがたくさんあるわけです。その背後には他の人には知り得ないことをお互いが知るということでもあります。また他の人には知り得ないことを知るということは、他の人にはわからないほど傷つけ合うということでもあります。あるいは傷つけ合うということは、他の人にはわからないほど許し合わなければやっていけないということでもあります。私たちがすでに学んだ通り、何回まで許せばいいですか。何回まで。もし夫婦の間でですね、数を持たじだしたら、もう先が見えてます。いやー、もうあなたも我慢の限界だ、あと7回だけにしてちょうだいと、こうもし妻から言われたらですね、もう秒読みに入ります。ありえない。イエス様おっしゃったように7を70倍です。7を70倍。いや我慢できないと、いや随分我慢したけど、もう3回だけにしてちょうだいと、これをもう3回繰り返したら、もう私はもう我慢できません、こう言われたら、どれほど緊張が走るかですね。ある意味でそれが人と人との原点でもあります。人が共に歩む上において、それほど人は根本的に難しいものとなったということです。結婚の最初を祝福で飾らないことはありえませんが、また希望に満ち溢れていますけれども、その希望をまた祝福の中を一人で歩むことができるかと神様は問うんです。一人で歩むことができるかと問うんです。人を祝福するのは神である、人を幸せにするのも神である。神を恐れることは知恵の始め、神様の前にひれ伏すときに私たちは改めてその道に一歩足を踏み入れます。だけどもその道を喜んで歩む力はない。イエス・キリストにおいてです。イエス・キリストにおいてです。はっきり言って1万タラントン許された家来のことを前回学びましたけれども、1万タラントン許してくださった神様の御前に卑劣して改めて互いの100デナリを許しながら歩むことの必要がこの夫婦にあふれています。またここから私たちは人と生きることを学びます。1万タラントン許してくださる神の御前にひれ伏して、またそのお方の憐れみを信じて神様に求めながら歩みを重ねる。しかしモーセが離縁状を渡して離縁するように命じたとありますけれども、この離縁状を渡して離縁するということもまたこれは人間の現実です。実際イエス様はおいでになってですね、結婚生活を立て直すことがイエス様の目的ではありませんでした。これもよく覚えなければなりません。イエス様はですね、幸せな家庭を築くためにおいでになったのではないんです。そうではなくて、どのような状態にあろうが、どのようなところにあろうが、 その人が本当に生きるように、生きるように、そこから生き始めるように、その生きるはですね、この世の70年、80年の生涯を全うするようにではありません。本当に生きるように、神の御前に生きるようにです。その中でそれぞれの人が結婚もするでしょう。あるいは一人で歩む賜物を与えられている人もあるとここにははっきり教えています。だから結婚はですね、生きる上でのどうしてもしなければならないことでもないし、それが人生そのものでもありません。イエス様の目にはそのようには映っていません。それぞれの歩みの中で神様の御心に出会いながら結婚し、そしてまたいろいろなことがそこで起き、そしてさらに神様は離縁状を渡して離縁することさえその中にあることを示しました。そしてそれでもなおそのようなことの中で決めては生きるです。このことをよく確認するように、ルカによる福音書の20章35節36節の御言葉を見たいと思います。ルカによる福音書の20章の35、36のところでイエス様は、生きるといえばこの世の生きるが全てであり、またこの世を超えて生きるということがあるとすれば、この世の延長の中で生きることしか考えないサドカイ派の人々に対してこういうふうに応じました。ここもまた問答においてイエス様が答えた答えですが、34節こうあります。イエスは言われた。この世の子らはめとったり嫁いだりするが、次の世に入って死者の中から復活するのにふさわしいとされた人々はめとることも嫁ぐこともない。この人たちはもはや死ぬことがない。天使に等しいものであり、復活に預かるものとして神の子だからである。だから結婚は永遠ではないんです。結婚は永遠ではないんです。またその中でこれは自分だけではありませんから、相手がありますから、その中でお互いの心が固くなになってしまったならば、それは結婚においては死です。死が全てではないんですね。そこからなお生きる、これがイエス・キリストです。結婚において本当に心が固くなになってしまったら、それは結婚において死です。しかしそこがゴールではありません。イエスはこの世でいろいろなことがあるが、めとったり嫁いだりするが、次の世に入って死者の中から復活するのにふさわしいとされた人々はめとることも嫁ぐこともない。だから神様から召された召しとして結婚している人々は、その結婚において正しい道を行かなければなりません。また本当に神様から御心の中で一人で歩むようにされている人は、その人として正しい道を行きます。だから結婚は確かに人生において大きなことですが、最大事ではありません。最大の事柄は生きるです。イエス様は貫通の現場で捕らえられた女の人々をそこへ連れてこられて、あなたこの人をどうしますかと問われます。あなた方の中で罪のない人が一番最初にこの女に石を投げなさいと言って、石を投げることができず一人二人三人と去っていった時に、私もあなたを罪に定めないと言って、その女の人をもう一度神様に立ち返って正しい道を行くようにそこから去らせます。これが最大です。神を恐れることは知恵の始めです。 私たちは隣の芝生はよく見えるではありませんけれども、しばしば結婚に憧れたり幸せな夫婦を見ると、随分本当にもし妻がいたら夫がいたら孤独が癒されるだろうと思うことがあるかもしれませんが、しかしアダムとエヴァにおいて見る通りに、悪いのはアダムですよと、悪いのはエヴァですよと、お互いに責任を引き受けないで押し付け合った時には、結婚ほど辛いものはありません。また小さな一言が刺すことがとあるように、近いからこそ人の心を刺します。実際イエス様はスカルの井戸で5度結婚を繰り返した女の人と会話をいたします。この井戸から飲むものはまた乾くが、しかし私が与える水を飲むものは決して乾かない。あなたは5人夫を変えたけれども、でも今一緒にいるものもあなたの夫ではないとイエス様がおっしゃるお言葉を聞いて、本当に心を刺されて、神様の御前に本当に引き出された思いを持って、主よ、その水を私にもくださいと求めます。そしてイエス様を認めて、その女の人は私はメシアに出会ったと人々に告げに行きます。だから私が命のパンです、私に来るものは乾くことがないです。ここから始まるということです。それぞれの人の飯において結婚するもよし、また一人で行くもよし、しかし大切なことは正しい道を行くです。正しい道を行く、主は皆にふさわしく正しい道を導かれる、これにつきます。また人生において世の中がこれこそ大事としている事柄の一つが結婚であるとすれば、もう一つは職業でしょう。職業もまたこれは人生の一大事ではありません。一大事ではありません。大切なのは生きるです。人々はこういう立場に立つ、こういう仕事をする、こういうふうな仕方で認められる、このことに心を動かされもし燃やされもしますけれども、それは一大事ではありません。生きる。イエス様は大工の息子です。こんな大工の息子に何ができるかと人々から侮られたお方です。しかし大工の息子で十分なんです。正しい道を行くには、聖書の中には随分力を持って人々から認められた者たちが迷う姿を私たちは見ます。それは特別な人だからではなくて、力を持って人々から認められたからこそ正しい道を行かないことが明らかになります。どのような立場であれ、持ち場であれ、仕事に就くにせよ、正しい道を行くです。そして正しい道を行く鍵は一つ、主は私を正しい道に導かれる。主の声を聞き、主の導きを得なければ正しい道分かりません。小さな木から大きな火事が起きます。小さな木から、本当に小さな火は私たちのこの舌です。小さな一言が刺すことがあるとある通りです。またこの舌を制御できる人は誰もいません。この小さな舌が船を動かす火事のように人々の人生を誤らせます。まして夫婦において、まして様々な責任を持つその仕事において進めば進むほど危険が増します。主は 皆にふさわしく正しい道に導かれるだけ。そしてこの道を行くときに私たちは希望を見ます。主が共におられるから恐れない。主が共におられるからことが良く行こうが悪く行こうがこの道を行くことに確信を持つ。主が共におられるから私は必ず行くべきところに帰っていくのだと確信します。これが一大事です。夫婦もまた一緒に終わるわけにはいきません。一緒に終わることもあるかもしれませんが、そうでないかもしれません。互いの弱さや重荷は自分の重荷となります。弱さとなります。主が共におられるから正しい道に導かれる。皆さん改めてイエス様からよく学び、イエス様の導きを得て幸いの道をよく見分けていきたいと思います。主が羊飼いです。お祈りいたします。主は私の羊飼い、私には何も欠けることがない。主がおられて満たしてくださるので、私たちは様々な弱さや足りなさを持つ者同士でありながらも、あなたによって満たされ導かれて、互いに許し受け入れ、またその中から判断すべき事柄を判断し、決断すべきことを決断しながら、その一歩一歩を重ねることができることを感謝申し上げます。どうぞ主よ、あなたの御名にふさわしく正しい道に日ごとに導いてください。いろいろなことが起きてまいりますが、それを本当に受け止めながら正しい道へと導いてください。私たちの魂を、また魂から出てくる言葉を、また決断を、思いを、どうか正しい道へと導いてください。そしてどうか主が共におられる平安と喜びで満たし、聖霊の力に本当に強めていただいて、人の思いや考えをはるかに超えて希望に満ち溢れながら歩んでいくことができるようさせてください。あなたの憐れみの中にとどまることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。
285番を持って詩を賛美いたしましょう。